令和6年度、狂犬病予防注射、巡回注射のお知らせ。問い合わせ、住民環境課、環境係。電話801-5824。生後91日以上の犬は、年1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。町で犬の登録をされている方には、巡回注射の案内はがきを送付します。接種される方は必ず接種会場へはがきを持参してください。接種の流れ。1、はがきを受付へ渡す。問診表欄の確認。2、料金の支払い。お釣りの内容をご準備をお願いします。1、予防注射手数料2800円。2、注射済み票交付手数料550円。3、登録手数料3000円。登録済みの犬1たす2、3350円。未登録の犬1たす2たす3、6350円。3、注射済み票の交付。4、予防注射の接種。接種時の注意点。犬にはリード、首輪をつけて逃げ出さないようにしてください。また、責任を持って管理できる人が会場まで連れてきてください。高齢犬や健康状態に不安がある場合には、事前に獣医師へ相談してください。また、注射を受ける前に犬の健康状態をチェックし、はがきの問診表欄に記入してください。犬の汚物は飼い主が処理をしてください。なお、動物病院で注射を受けた方は、役場で観察、注射済み票の交付を受けてください。巡回スケジュール。4月9日火曜、本川地号農村青年の家、9時20分から9時35分。緑ヶ丘団地集会所、9時45分から10時。八反田公園、10時10分から10時25分。二丁目公園、10時35分から10時50分。道の防災センター、13時30分から13時45分。丸尾公園、百合の台に、14時から14時15分。甲田地区公民館、グラウンドで実施します。14時25分から14時40分。西甲田自主防災センター、14時50分から15時10分。4月10日水曜、上長与地区公民館、9時20分から9時50分。ニュータウン中央公園、10時から10時30分。サニータウン南公民館、10時40分から11時10分。青葉台中央公園、11時20分から11時50分。長与シーサイドパークイベント広場、13時30分から15時。次の理由により、潮井崎公園、第一分団消防格納庫前、尻無川公園、長与町役場第三駐車場を長与シーサイドパークイベント広場に統合しました。車で来る方の増加に伴い、駐車スペースを確保するため、狭い場所での実施による交渉事故を防ぐため、今回から新しく長与シーサイドパークイベント広場を接種会場に追加しました。駐車場もあり、実施時間も長めに設定していますので、これまで別の会場で接種されていた方も、ぜひこちらへお越しください。例年4月は気温が高く、日中は犬が熱中症になる危険性があります。また、予防接種のために長い距離を歩くことも、犬にとってあまり良くありません。そのため、接種会場から遠い方は、可能な限り車でお越しいただきますようお願いします。長与シーサイドパークイベント広場のご案内。 地図があります。子宮頸がんワクチンについて、問い合わせ子ども政策課母子保健係、電話 801-5881。 無料で受けられるキャッチアップ接種は令和7年3月末まで、全部で3回の接種が必要です。初回接種の年齢によっては2回の場合があります。標準スケジュールでは半年間かけての接種となりますので、接種を希望される方は早めに医療機関へ相談の上、接種スケジュールを立ててください。令和7年4月からは定期接種、小学校6年から高校1年相当の女性の方以外は自費での任意接種となります。 HPV 9価ワクチンの場合、自費にて約 2.6 万円かける3回。キャッチアップ接種対象者、自己負担額なし。平成9年度から平成18年度生まれの女性で、過去に HPV ワクチンの接種を合計3回受けていない方、令和7年3月末まで。なお、令和6年4月からは平成19年度生まれの女性も対象になります。定期接種対象者、自己負担額なし。小学校6年から高校1年相当の女性、子宮頸がんワクチンを自費で接種した方への償還払いについて、積極的な接種の勧奨を差し控えている間に接種の機会を逃した方で、定期接種の年齢を過ぎて令和4年3月31日までに HPV ワクチンの任意接種を自費で接種した方について、接種費用の助成・償還払いを実施しています。令和7年3月末まで。詳しくはこちらをご覧ください。子宮頸がんワクチン償還払いの QR コードがあります。厚生労働省のホームページでは HPV ワクチンに関する情報をご案内しています。厚労省 HPV で検索してください。 QR コードがあります。新型コロナワクチン全額公費による接種は令和6年3月31日で終了します。問い合わせ健康保険課、電話 801-5820。 対象、生後6ヶ月以上のすべての方。回数、令和5年9月20日から令和6年3月31日までに1人1回、追加接種。令和6年4月1日以降は65歳以上の方および60歳から64歳で対象となる方には、新型コロナの重症化予防を目的として秋冬の定期接種となります。また任意接種として時期を問わず自費での接種となります。町内医療機関の受付状況はこちら、 QR コードがあります。接種券がお手元にない場合、次の方法で発行を受け付けています。 1. 電話申請、2. インターネット申請、コロナワクチンナビより。 QR コードがあります。長与町中小企業等物価高騰対策支援補助金、問い合わせ産業振興課、電話 090-7220-5375 および090-4593-6453。物価高騰の影響を受けている町内の事業者に経費の支援を行います。申請期限2月15日木曜から3月15日金曜、必着です。提出先、長与町役場産業振興課物価高騰対策支援補助金担当。支援額、確定申告にて計上した経費の 0.5% で上限10万円。各種要件について詳しくは町のホームページでご確認ください。 超ホームページの QR コードがあります。ニーローがお伝えしました。
長与と都議津のポータルサイト良いひとときをオープンしました。問い合わせ西園木商工会本省、電話 882-2240、 ファックス 882-0521。 内容、良いひとときは長与町と都議津町の行きたいが集まる西園木商工会のポータルサイトです。西園木商工会が発行している情報誌ウォッチングでは、お伝えしきれない町のおいしいグルメや知る人ぞ知るスポット、お出かけイベント情報、話題の人へのインタビューなどたっぷりお届けします。読者の皆様からの情報も大募集。気になるスポットがあるので調べてほしい、お店をもっと知ってほしいなどなど、ぜひ教えてください。 URL はhihitoki.jp/。 QR コードがあります。ポータルサイトの画像の写真が掲載されています。長与町健康ポイント事業、みっくんチケットに参加して、楽しく健康づくりに取り組もう。問い合わせ、健康ポイント事業窓口、電話 894-1215。 まずは長崎県健康づくりアプリアルコーデをダウンロード。参加対象18歳以上の町民の方、アルコーデで検索してください。申し込み方法、健康保険課にて体組成測定および参加申し込み書を提出してください。毎日のウォーキング&生活記録入力で現ポイントを毎日コツコツ獲得。体組成測定会へ毎月参加で、体の状態を把握して超チケットを毎月獲得。検診を受けて結果を提出で、健康を心がけた生活で現ポイント&超チケットを獲得できます。みんなで歩こうで、長崎県市長対抗歩数競争が開催されます。市長別の2月の平均歩数とダウンロード率により順位を決定。1位になると、長与町のダウンロード者全員に500ポイントが県からプレゼントされます。開催期間、2月1日木曜から2月29日木曜。現在ダウンロード率は1位、後ろから大村市が追いかけてきています。歩数は1位から3位を行ったり来たり、アプリ内ランキングからグループ対抗ランキングへ進みます。地域で確認してね。みんなでたくさん歩いて1位を目指そうとみっくんが言っています。みっくんチケットに参加してたまったチケットで応募しよう。町内店舗自慢の商品引換券が当たる健康づくりご褒美抽選会を開催します。応募期間、2月20日火曜から3月12日火曜。応募方法、アルコーデアプリ内メニューからポイントへ進み、ポイントチケット抽選より応募できます。当選通知、3月下旬に当選者へ引換券を郵送。商品は店舗での受け取りとなります。抽選会詳細はこちらの QR コードがあります。長崎県立大学、長与町に立地する長崎県立大学シーボルト校、すぐ近くの大学でどのような研究が行われているかをシリーズで紹介していきます。シーボルト校研究紹介ナンバー36。文学を研究するとは、国際社会学部国際社会学科 下野孝文教授。下野教授の顔写真があります。文学研究といいますと、何か曖昧で作品を鑑賞し作者のメッセージ等を読み解くというイメージから、実用性と結びつかないものと捉えられているかもしれません。しかし我々にとって芸術は生活を豊かにし、また創造性を育み表現力を高める学びにおいても不可欠の領域であり、研究はその形成発展を補う役割も担っていると考えます。さて高校生の皆さんの立場から考えれば、受験の際理系文系と分けられた進学先は、大学では自然科学人文科学などとも分類され、そこには科学という表現がついています。それはこういう理由根拠からこういう判断が導かれると研究は論理的でなければならないことを示してもいるからです。したがって理系が数字データを用いるのと同様、文系も客観的な事柄要素を根拠として示し、読み手がなるほどと納得できる説得力を持つ結論へと展開していかなければなりません。例えば作品が歴史上の人物事件をモデルとしていたならば、資料に残された記述さらに他の資料も含めて作家はそれをどう利用しているか、また作家の生育過程個性生きた時代などなどからの影響はないかなど、さまざまな要素が結びついた内容を一つずつ分析していかなければなりません。したがって作品に潜むそうした要素を生み出すためには、古典歴史深層心理学など幅広い知識が必要とされ、それを用いて調査を重ね、構成要素の一つ一つについて理由を示して論理的に結論へと導いていくことになり、これが実証主義という一つのアプローチになります。そこからそのバトンを受け継ぐ新たな観点からの研究がさらに続いていくわけです。次に掲載されている写真の研究書は、その実証主義という立場から遠藤周作が長崎を舞台としたものを描く際に参考にしたさまざまな著作物を調査し、作品の造形場面描写などと照合する作業を経て、その影響を考察した研究になります。最後は辞書の広告となってしまいました。ご勘助願います。下野孝文著、遠藤周作とキリシタン母なるものの探求、九州大学出版会の研究所の表紙の写真があります。